Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第164回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は年の暮れの気ざわしい時に温かい気持ちにしてくれる絵本をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き、今日は3人でお届けします。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もう早いもので、今年も残すところあと2週間になりました。ねえ、はい、でね、3人揃うのは今日が今年最後の放送になるかなと思いますので、はいはい、ちょっとだけ今年を振り返ってみたいと思います、
うんうん、はい。
なんこさんは今年はどんな年でしたか。
はい、今年は行動的になりましたね。
あ、へえ、いいな。
あの、長い間会ってなかった人に会いに行ったり、はいはい、あと久しぶりに美術館に行ったり、
はい、
あと、地域のイベントにも参加しちゃいました。
いいですね。
いいですね。ね、ちょっとあの、はい、コロナもこう慣れてきたというんですかね。
そうですね。
はいはい、なので、ちょっと行動的に、
はい、
なってみようかなと。
人に会うのが楽しいんだっていうのをまた再認識した。
素敵な年でしたね。そしたらね。
よかったですね。
はい、ありがとうございます。よかったです。
なんか聞いただけで楽しくなってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
友香さんはどんな年でしたか。
そうですね、 まあ、あんまり去年と変化はないんですけど、はい、まあ、楽しく過ごせましたね。なんかね、はい、自分の気持ちというよりも周りを見てると、うんうん、なんかやっぱ影響されるんだなっていうことをすごく感じた1年です。
周りを見ていると影響される、
はいはい、例えば、はい、よく駅に出るじゃない、大阪とか京都とか、はいはいはい、全然人がいなかったんですけど、はい、今すっごく人多くないですか、
う
ん、
そうですね、ね、
外国人とか、はい、ね、あとは、ま、若者もそうですけど、はい、特にお年寄り増えたなと思って、はいはい、よくね、なんかなんていうんで外に遊びに行く感じと、はい、そういうなんか山登り行ったり、そういうね、はい、みんなアウトドアされてるのを見ると、はい、なんか見てるだけでなんかこっちも元気になるというか、映るんだなと思って、はい、ちょっと街に活気が戻ってきて、はい、コロナ以前のことをちょっと思い出せるというか、戻ってきたなっていうのがすごく今年1年で感じたことで、はい、やっぱり自分のメンタルも周りの環境によって変わってたんだなっていうことがすごく感じたので、
うん、自分ではそんなには意識してらっしゃらなかったんだけども、
目に入るものって視覚ってすごく大事なんだなって思いましたね。
あ、なかなかセンシティブな、うん、感想ですね、うん、このよく自分のこと観察していないと出てこない。あ、とても素敵な、はい、やっぱ友香さんならではの感性で、ね、いいなと思いました。私もちょっと自分を見つめ直したいなと思いました。ありがとうございます。はい、私はね、去年は割とがむしゃらに新しいことに挑戦して、はいはい、でいろいろこう得るものもたくさんあって、はい、で今年はどちらかというと去年よりは落ち着いているんですけれども、うん、まあ、去年こう無理やり取り組んだことが、うん、自分にとても影響があって、こう考え方とか、はい、スキルも、
素晴らしい
アップしましたので、はい、なので来年が楽しみだなって思える1年でした。いいですね、はい、実りの1年だったなと思います。はい、ありがとうございます。ね、ちょっと今日振り返ってみましたけど、うん、リスナーの皆さんもちょっと振り返って、ね、見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。それではね、今日の絵本をご紹介していきたいなと思います。で、今日のお話は実話をもとに描かれた絵本なんですね。はい。はい、でこれは小さな助け合いをテーマにした作文コンクール、うん、で、そうなんです、はい、作文コンクール、これね、また後で、はい、詳しく申し上げますが、はい、でこれの最高賞に選ばれた作品を絵本にしたものです。で今年の6月に発行されたばかりの新しい絵本なんですが、
です、ね、
発行されるや否や大人気でしたので、うん、私も発行されてすぐに借りようと思って図書館に行きましたら、うん、もう何人待ちということでやっと今手に入ったものなんですね。もう諦めようかなと思ってたんですけど、やっと今手に入った、うん、半年がかりで手に入ったものなので、とても人気の作品です。でただね、このあらすじなんか言わないで聞いていただく、うん、方がお二人も純粋に楽しんでいただけるのではないかなと思いますので、はい、早速読んでいきたいなと思います。タイトルはバスが来ましたよです。お願いします。バスが来ましたよ。弓村聞き文、松本春の絵。ここはみかんや梅がおいしいある南の町。私は目が見えません。若い時に目の病気になってしまったのです。だんだんと目が見えなくなっていき、10年後には全く見えなくなってしまいました。それでも仕事を続ける決心をしました。2年間は家族に付き添ってもらって、仕事場である市役所に通い、その後1年仕事を休んで白い杖を持って歩く練習をしました。何も見えない中、杖で前を確かめながら、一歩ずつ、一歩ずつ進みます。そしてこの日から一人でバスに乗り、通うことにしたのです。
ある暑い夏の朝、月曜日、もう一人で歩ける、大丈夫、と自分を励ましながら、私はバス停に立っていました。バスに乗って5つ先の市役所前まで行く。たったそれだけのことです。でも、バスが来たことがわかるのか、一人で乗り降りができるのか、本当は不安でいっぱいでした。ようやくバスに乗り込んだ時には、冷や汗をかいていました。それから毎朝、バス停に立ってバスを待ちましたが、集中して耳を澄ましていないと、バスが来たことに気づかずに乗りそびれてしまったこともありました。バスに乗ってからもずっと右手で白い杖を、左手でつり革を握りしめていました。そんなある朝、
おはようございます、
小さなかわいい声が聞こえてきました。
バスが来ましたよ。
私の腰のあたりに小さな手が添えられたのがわかりました。
え、
白い杖を握りしめていた私の手がふわっと緩みました。声の主の女の子は、
ここが階段ですよ、
と言い、バスの入り口の方に私を押し上げてくれたのです。私が無事にバスに乗り込むと、女の子はさらに、
席譲っていただけませんか、
と座っている人に声をかけました。私が、
いいですか、
と誰かわからないままに言うと、
どうぞ、
と声が返ってきて、私は席に座ることができました。
どこまで行くの？
と私が聞くと、女の子は、
和歌山小学校、
と答えました。何年生？
3年生です。
どうやら私の降りるバス停と同じ市役所前で降りるようです。小学校は降りて右、市役所は左にあります。私は市役所前で降ります。本当にご親切にありがとう。バスの中は心なしか静かです。私は自分の降りるバス停を間違えないよう、一つ目、二つ目と心の中で数えていました。次は市役所前です、お降りの方はお近くのボタンを押してください、とアナウンスが入ります。私が降車ボタンを押そうと探していると、女の子が
降ります
と言って代わりにボタンを押してくれました。そして今度は出口まで案内し、安全に降ろしてくれたのです。無事にバスから降りて、あなたは右だね、
どうもありがとう、
と言うと、
いえ、横断歩道まで送ります。
そう言って女の子はまた私の腰に小さな手を当てて、小学校とは逆の市役所前の横断歩道まで一緒に歩いてくれたのでした。
さよなら、おじさん。
さよなら、行ってらっしゃい。車に気をつけてね。
ありがとう。
恋のする方に、私は深々と頭を下げました。次の日の朝、バス停に並んでいると、昨日と同じ可愛い声がしました。
おはようございます。
ああ、昨日のお嬢さんだね。
バスが来ましたよ。
女の子の名前はサキちゃんと言いました。彼女は昨日と同じように私の腰に小さな手を当てて、
優しくバスに乗る手伝いをしてくれました。そしていつの間にか一緒に乗り降りしてくれることが当たり前のようになり、来る日も来る日もそれは続いたのです。やがて季節は冬になり、また春が来て夏が来て、穏やかに月日が流れていきました。おはよう。寒いね、暑いね、元気？などと私たちは毎日言葉を交わしました。ある秋の日、今日はさきちゃんの声が聞こえません。バスが来た音がして、一人でバスに乗り込むとさきちゃんのことが心配になってきました。今日はどうしたのだろう、熱でも出してしまったのかな。さきちゃんと言葉を交わすのがいつの間にか朝の楽しみになっていたことに気がつきました。バスを降りると市役所に行くまでの道で金木犀のいい匂いがして、思わず顔を上げていました。翌日、元気なさきちゃんの声が聞こえたときはほっとしました。それからもバスの乗り降りを優しく手伝ってくれる日々が続きました。月日は巡り、日差しが暖かく感じられる4月になりました。いつものようにバスが来ましたよの声。あれ？声が違うと思いました。あなたはさきちゃん？
いいえ、私はみなです。お姉ちゃんは卒業してお隣の中学に行きました。これからは私が案内しますね。
それからというもの、私を助けてくれることがいろいろな子たちにリレーされていきました。
私たち三姉妹なの。私は三番目のユアです。
私はユアちゃんの友達のカレンです。
僕は友達のユータです。
タクマと言います。
サキちゃんから始まったバスが来ましたよは、サキちゃんの姿を見ていた周りの子たちへ受け継がれていきました。私は横断歩道まで送ってくれる子どもたちに向かって、いつも大きく手を振っていました。ありがとう。今日もいい一日でありますように。10年以上もの間、毎日続けてくれた小さな手のぬくもりのリレー。今年、おかげで60歳、私は仕事の定年を迎えます。誰かに教わるのではなく、始まった親切、それを見ていた周りの子どもたちが何も言わないのに受け継いで言ってくれた。私の心の中にあるいろいろな子どもたちのバスが来ましたよの声。これからも子どもたちの中でぬくもりがリレーされていきますように。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バスが来ましたよって、ね、実話のお話を読ませていただきました、はい、このお話今、ね、お手元で本も見ていただいていましたけども、はい、お聞きいただいていかがでしょうかね。じゃあともかさんから聞いていこうかな、
はい、もうめちゃくちゃいいお話
ですね。いい話ですよね。本当
もう感動して涙でもいい涙です、
はい、本当にねあったかい気持ちになるお話ですのででも泣けますよね、うん、
やっぱり、はい、まあ、手のぬくもりのリレーっておっしゃってましたね、はい、でこんなにも小さい子どもたちが小さな助け合い誰からも教えられてないのに、はい、そうですよね、できるんですよ、
ね、
でそれがだんだん伝染して広がっていって、はい、10年以上、
はい、
ね、手伝ってたってことですよね。
そうなんですよね。あの人が変わってもお手伝いをしてくれたということですよね。
これって大人できますか、
はい、本当ですね
っていう痛いなと思いました。
本当胸が痛い。おっしゃる通り本当です。大人なかなかできませんね。
もうやっぱり子供ならではもう見習うこといっぱいありますよね、うん、
本当ですね。
いやもう本当にこのでもこの方は、はい、あのね男性の方、
はい、
まあちょっとね目が悪くなって失明してしまったってことですけど、
はい
はい、まあ、言い方変えたらだからこそ分かった人の温かみ、
は
い、ということで本当に幸せを感じられたんだなって。毎日ありがとういい一日でありますようにって
本当にですね。
人に毎日言えますか、
はい、そんなこと思わないですよね。
言えない。だから人にかける言葉は自分に返ってくると思うので、
うんうん、
ご本人もそういうふうに思ってらして本当に幸せだったと思うんです、
はい、
変わってくる子どもたちともね毎日会話できて。
そうですね。
なかなかできないじゃないですか、はい、子どもたちと、
はい、
なのでもう言葉で伝えられないですけどみんなが幸せですよね。
本当です。もう十分伝わりました。はい、もうすごく
いいお話でこれ買います。
ありがとうございます。ね、でもあの今の友田さんのお話でも十分伝わりました、ね、あの不幸にして目があの悪くなられたんですけどもその分幸せをもらうことができたっていうお話。
最初絶望的ですよ ね、
そうでしょうね。
目が見えてて暗い世界、
うん、本当に
そこからであのバス乗りなさいっていけないですよね。
そんな恐ろしいこと、うん、でもね32歳で病気になられてでそれから10年のうちにすっかり見えなくなりましたけどすごく若い時に。そうなんですよね。だからそんなに何でもできる時期にそんなことになってしまってどんなに落ち込まれたかって思いますよ ね、
すよね。
だけどこの子どもたちが温かい手を差し伸べてくれたことで帰って幸せだったっていうふうにご本人もおっしゃっている、
ね、
はい、取材された方がおっしゃっているのでともかさんさすがです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。素敵な感想を、ね、お寄せいただきました。ありがとうございます。直子さんはどうですか、は
い、いやもうジーンときちゃって、
はい、
私もうここに出てくる子どもたちに乾杯。乾杯というか
そうですね本当に、
まずさきちゃん、
はい、
まずさきちゃんによく声かけたねってそこから私さ
きちゃん偉いですよね。
そこから私できない。
本当におっしゃる通りです。なかなか大人できないってさっきね、ともかさんが言ってましたけど、はい、どんなふうにして差し上げたらいいのかわからないので、
はい、
声かけるのを躊躇しちゃいますよ ね、
何かをしたいとか協力したいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、はい、
おっしゃる通り、
はい、それを一言声かけることも、うん、ちょっと手を添えるっていうこともためらってしまう、
はい、
そういう自分がいるので、
はい、
いや偉いなと。これまた実話って
言って実話です。はい、
すごいなと思って、
はい、
あとそれを見てた子どもたち、
はい、
ね、どんどん
周りで見ていて、でさきちゃんがあんたやりなさいよって言ったわけじゃない、
なくて、
はい、
でね、自然な形で親切っていうか、まあ、親切ですか、
はい、
あのバトンリレーっていう形になっていくって、はい、なんか奇跡のような。
そうなんですよね。
素敵なお話で、はい、
ね、もうで、はい、これね実話なので、はい、あの実際にこの多分ねお二人も聞いたことあるなって思われたお話じゃないかなと思うんですけども、うん、新聞紙上でもありましたし、うん、NHK 特集も組んでいたので、うん、あの取材にも受けてらっしゃるんですね、この主人公になられた男性も、うんうんはい、で子どもたちにも取材をされましたら、うん、子どもたちも私たちも毎朝が楽しみになりましたってニコニコして答えてくれたって感じであって、もうまた涙ですよね。
じゃあ特別なことをしてるっていう気持ちはないんですね。
そうおっしゃってました、ね、でなんでそんなことができたのって聞いたら、このさきちゃんは、困った人がいたら助けるんですよっていつもお母さんに言われていたので当たり前のことですって言っていたってい, いうことらしい、ね、でもお母様が素敵ですよね。で、今困ってらっしゃる、私が助けないとって思ったっていうさきちゃんも素敵ですけれども、でもねやっぱりねこれさっきともかさんもおっしゃったように大人たちも見習わないといけないなって思って、で私そんなことできないなと思ったんで、ちょっとインターネットでこの目の不自由な方をどんな風に誘導したらいいのかってちゃんと載ってますからね。でちょっと調べて、私もできるようになりたいなって思いました。なのでそういうことも教えてくれる絵本ですよ ね, すね、
はい、子供でもできるんですからね。
子供が偉いですよね、
うん、大人できないはず
ないですよ、ね、でもね、よく考えてみたらバスいつも私も最寄り駅までバスなんですけど、すね、入り口が分かんないですよね、まず
確かに、
ねね、どっから乗っていいのか分からない。
そうですね、
そうなんですよ。
本当だ。
なのでここが入り口ですよって、階段だんだん上がりますよって、実際はさきちゃんがそういうふうに教えてくれたらしいんですね、はい、でなので乗れたんですって言ってらしたので、うん、はい、もうすごいいろんなことを教えてくれる、ね、絵本です。
そうですね、
はい、なので私たちもこれからちょっと見方を変えて、ね、はい、毎日この違う目で暮らしていきたいなと思いました、
はい、
ありがとうございます。今日は実話のバスが来ましたよ、絵本ご紹介させていただきました。ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、この作品の、ね、中に出てきます、はい、さきちゃんの妹さん、はい、本当に3兄弟、はい、3姉妹らしいんですね。でその末の妹さんのお友達はこの経験を機に障害のある人を支える職業に就きたいと思うようになりましたって、で 夢を持つきっかけをくれてありがとうございますって、この男性に伝えられたというお話も載ってました。もうね、どこまでも素敵なお話ですね。ありがとうございます。またね、こんな風な作品もご紹介していきたいなと思います。ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。